さあここからもスタジオに素敵なゲストをお招きいたしまして、たっぷりとお話をお伺いしていきます。この時間は健康ハッピーアドバイスです。このコーナー、新世界富山病院の先生をはじめといたしましてスタッフの皆さんにお越しいただいておりますが、今日はですね、リハビリテーション科理学療法士の種田博之さんにお越しいただきました。今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
種田さんは理学療法士さんでいらっしゃいますけれども、はい、まずはこの属していらっしゃいますリハビリテーション科っていうところのね、お話からお伺いしていこうと思うんですけれども、はい、このリハビリテーション科っていうのは一体どういったことが行われる科なんでしょうか。
新世界富山病院にリハビリテーション科っていうものすごく大きな部屋があるんですけれども、はい、そこに一応理学療法士と作業療法士と言語聴覚士、柔道整復師、マッサージ師というそれぞれの職種の人が皆さんそこで働いているんですけど、主に新世界でやっているリハビリって言いますと、まあ、入院されている患者さんのリハビリ、あとは外来に通ってこられる方の、まあ、リハビリテーションであったり、ちょっと僕は今携わってはいないんですけれども、新世界富山病院になかなか来れない方でリハビリが必要な方は、訪問リハビリテーションということで、その患者さんのご自宅に行ってリハビリをするということもあります、ね、
そうですか、はい、やはり怪我してしまわれて体の一部が動かしにくいとか、そういう、ね、患者さんがいらっしゃるかということでいいんですかね。
そうですね、まあ、例えば分かりやすく言うと、まあ、整形疾患、骨折をしてしまった患者さんに対して、まあ荷重量、かけていい体重量とか、うん、まあ、そういうものをちゃんと検査して、まあ、準備した段階でリハビリをしていく、うん、あとは中枢系といいまして、脳梗塞になられた、ちょっと、例えば半身麻痺になられた方がご自宅に帰って何の支障もなく生活できるように、まあ、ご自宅に帰る前のいろいろな動作の練習をしたりっていうのが、うん、まあ、リハビリの内容になっています。
そうですか、はい、となりますとやはり患者さんも、まあ、不安な気持ちとかちょっと落ち込んでらっしゃったりとか、
そうですね、
でその気持ちの方もちょっと参っちゃってるなっていう方も大勢いらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、
そうですね、なんかやはり怪我をされたり病気になられて今までの生活とはに戻れることができるのかなっていう不安を抱えてくる患者さんたちもたくさんいるんですけれども、うん、まあ、そういった方にはまずいきなりリハビリテーションという形では始めずに、
はい、
なんていうんですかね、まあ、心のケアっていうのも、うん、まあ、十分気をつけた上でリハビリに入っていくようにはしていますね。
そうですか、はい、でこの新世界富山病院 の、 そのリハビリする場所なんですけれども、なんて言ったらいいですか、あの場所のことも。
リハビリ室です、ね、
リハビリ室ですか。
リハビリ運動室、あ、リハビリ室ですね。
ですか、
はい、
すごく広いんですよね。
そうですね、多分新世界富山病院のリハビリ室は、まあ、県内でも結構大きいぐらいの多分運動室だと思うんですけど、うん、まあ、リハビリ、ただ関節を動かしたりとかちょっと電気をかけたりっていうだけではなくて、患者さんと一緒にちょっとランニングをしたりとか筋力トレーニングをしたりとかいう場面もたくさんありますんで、
はい、
あれだけ広い例えば部屋がないと、うん、なかなか十分な運動はできないこともありますね。
あ、そうですか、
はい、
私一度お邪魔したことがありまして、拝見してふわ広いって思って今のお話なんですけれども、はい、またいろんな器具って言っていいんですかね。
そうですね、あれ物理療法って言って、まあ、その患者さんの痛みをちょっと取り除いたり少し優しくしたりっていうような機械がまたたくさん揃っていて、うん、まあ、その機械にも、まあ、その疾患とか、まあ、によってちょっと使い分けたりもするんですけど、うん、ああいう機械も結構たくさん置いてある病院だと思いますね。
ですよね、はい、そうなるとその使い方ですとか、はい、またそういうものの進歩みたいなものもあると思うので、
はい、
新しい機械が入ってきたとか、 なんかこの使い方も覚えなくっちゃみたいなこともそのスタッフの皆さんは終わりなんですか。
そうですね、やっぱり一応、まあ、医療に携わることが多いので、うん、その まあ、こういう患者さんには使ってはいけない器具とかもたくさんあるんで、そういった場合はやはり、まあ、リハビリ室内で、まあ、新しくた器具に関しては、まあ、みんなでちゃんとその器具に対して勉強したりとか、そういったものは常に行われています
ね。そうですか、はい。その新生会と今病院の中で理学療法士さんは何名ほどいらっしゃるんですか？
今在籍しているのが6人
です、ね、6人、
はい、
6人いらっしゃっての、 そのリハビリ室にはいろんなその資格持たれた方がいらっしゃるわけじゃないですか、はい、全体としては何名ほどなんですか？
全体としては、まあ、理学療法士6名、
6名、
作業療法士が今は2人、言語聴覚士が3人、柔道整復師の方が1人、マッサージ師の方が1人、
ってことは
13ですね、
ですね、
13と、あと、受付業務の助手さんも入れると14
ですね。4人ですか、
はい。
じゃ結構たくさんの方、
そうですね、結構たくさんのスタッフでリハビリテーションが回ってるって感じですね。
なるほど、
はい。
言語聴覚士さんのお話は以前お伺いしておりますけれども、
はい
はい、私いつも何が違うのかなって思ってたのがこの理学療法士さんと作業療法士さんなんですよ、
はい、
違いっていうのは何があるんですか？
そうですね、よく、まあ、聞かれるんですけど、
はい、
まあ、病院内でも結構知らない方もたくさんいるんで、まあ、その都度説明はしてるんですけど、
うん、
大きく言うと理学療法士はなんて言うんですかね、ダイナミックな運動といいますか、走ったりとか歩いたり、まあ、そういうことにちょっと障害というかなかなか思い通りにできなくなった場合に携わるのが、まあ、理学療法士で、作業療法士というのは、まあ、なんていうんですかね、脳梗塞で少し手足の動きがちょっと不自由になられた方が、こう奥さんの方でこう家事動作をする時の細かい動作であったり、縫い物であったり、例えば右手だった右利きだった人が左利きに直さなきゃいけないっていう時に、そういう細かい動作の練習をしたりするのが作業療法士の仕事、まあ、大きく言うとそんな感じですか。
そうですか、
はい。
で、ね、理学療法士さん6人で作業療法士さんお二人っていうことだったので、やはりどちらかというと理学療法士さんの方が、まあ、なんというか多く必要というか、そういう方のためのケアっていうのがまずは必要になってくるっていうことなんですかね。
そうですね、なんかその病院によってもまた多分その理学療法士の数と、作業療法士の数がまた変わってくるとは思うんですけれども、どちらかというと新生会富山病院は整形疾患、骨折とか脱臼とか、そういう整形疾患の患者さんがどちらかというと多い病院なので、そういった意味で多分理学療法士を多く、まあ、スタッフが配置されているとは思うんですけど、まあ、例えば、まあ、中枢系といいます、なんていうんですかね、例えば脳梗塞とかそういう患者さんを多く見られている病院だと、作業療法士さんがすごく必要となってくる分野なんで、作業療法士の方を多く配置している病院もありますね。ま
あ、
その病院によってその様々やと思いますね。
あ、そうなんですか、
はい。
でもこうやって、まあ、本当になんていうんですか、動かしたいのに動かないとか、はい、ね、さっきも言いましたけれども、
はい、
やっぱり気持ちの上で、まあ、最初は本当にちょっとショックを受けられたりということもあるでしょうし、
そ
うですね、この訓練をされている中でまたちょっとイライラしたりとか、そういうことっていうのもたくさんあるんじゃないかなって想像できるんですよ ね、
はい、
やっぱりこうだからこそこう気をつけなくちゃいけないことですとか、普段のお仕事の中で、まあ、大事になさっていることっていうのはどんなことがありますか？
そうですね、こうやはり患者さんもこう、まあ、ずっと高い気持ちでリハビリに臨まれている方ばかりではないので、まあ、モチベーションを上げるために、例えばリハビリってこう毎日同じようなことの繰り返しになってしまうんですけど、まあ、そういった患者さんにはちょっと違うプログラムを立ててみたり、こう気持ちの変化を与えてみたりとか、まあ、ちょっとした刺激を入れていったりはしますし、まあ、いろんな患者さんを見ていくので、そういう、こう、なんていうんですかね、 刺激といいますか、こういう変化を与えられる、うん、与えてモチベーションを維持できるようにはいつも工夫しながらリハビリは進めていっていますね。
あ、なるほど。これあのこの患者さんの担当はあなたですよっていうふうにいつも同じ方なんですか？とは限らないんですか？
限らなくて、うん、まあ、例えば僕らは医師の下でリハビリをさせてもらっているんで、
はい、
僕たちが勝手にこの患者さんをリハビリしたいって言って始めれるわけではないんですけど、一応ドクターが必要だと思ったリハビリの患者さんをオーダーを出してもらって、そのスタッフの中で、まあ、得意分野、まあ、不得意分野はないにしても、まあ、一応慣れてる患者さんは、まあ、そちらを優先したりっていうことはあるんですけど、この患者さんはじゃあ誰々っていうふうに決まってるわけではない
です、ね、ないんですね、
はい、まあ、一通りベテランの方も新人の方も一通り患者さんを見れる、うん、見ていくようにっていう感じですかね。
あ、なるほど、はい、あの種田さんはこちらでお勤めになってどれぐらい経たれるんですか？
6年7年ぐらいですかね、はい、6、7年ぐらいですかね。
そうするともうベテランさんの域ですか？
いやいや、まだまだですね
そうなんですか？
まだまだ僕はもう、もう毎日頑張れ頑張れって言われてるぐらいなんで。
あ、そうですか、はい、これ、まあ、男女比どうなんですか？
男女比はたまたま僕が行ってた学校はもうほとんど30人、一クラス30人だったんですけど、まあ、女性が20人で男子が10人、
へー、
ってぐらいで女性が多かったんですけど、今働いてる職場はそうですね、半々ぐらいですか、ね、
あ、そうですか。
昔はやはり女性の方が多かったって聞きますけど、今はもう男性の方もどんどん入っリハビリ業界に入ってきてるんじゃないかなと思いますけど。
あ、そうなんですか、
はい、
これ学校ではどういう勉強があるんですか？
学校では、まあ、結構、まあ、難しい分野の勉強とかもするんですけど、まあ、筋肉の解剖であったり、運動学とか、あとは生理学とか、例えば関節、例えば筋肉の種類をまあ覚えたりとか、その筋肉の種類を覚えるだけじゃなくて、その筋肉がついている場所を覚えてどういう動きをするかとか、そういったことも勉強しますし、あとは看護師さんたちがやられている勉強も一応そのカリキュラムにも入っていますし、先生、ドクターとかが勉強する整形とか内科とか、そういったものも同じような教科書を使って勉強したりとかもしますけど、まあ、主に実技とかそういったことが大切になるので、病院学校で勉強しているのが大体3年弱ぐらい、あとはもう病院にそれぞれがもう病院に実習に行って、もうその現場でとにかく勉強してくれって感じですかね。
そうでしょうね、はい、実習ですよね。
実習、魔の実習でした。
魔の実習でした、はい、大変でした。
もうレポートレポートレポートって感じでした。
はあ、まあ行っただけっていう、ね、ことじゃなくて、ね、やっぱり学生さんそれまとめて自分の中にまた吸収していくっていうか。
そうですね、そうなんですよね、やっぱり実習行くだけでも緊張するし、それにまた患者さんのことを勉強させてもらったものをまとめてっていうのがなんか思い出したくないぐらいのそんな実習でしたね。
ああ、そうですか。でもそれがあったからこその今、
そうですね、今はやりたい仕事につけてるん で、
うん、
あの時頑張ってよかったなって思いましたね。
へ、はい、まあ、でも実際にあの働く一人前としてっていうことになってから、はい、さらにまた学ぶことっていうのが多いんでしょうね。
そ
うい
うことの方が多分多いですね。
うん、
いろんな患者さんもいるので、初めてあこういう疾患の患者さんもいるんだなっていうのを、患者さんを担当するときは、まあ、知らないのに知ったかぶりをして、それでことが済むような世界ではないので、
はい、
やっぱり調べて、で知らないことはもう先輩の理学療法士に聞いて、まあ、常に勉強しながらって感じですかね。
あ、そうですか、はい、そうですよね。怪我とか、ね、その方それぞれ違えば、
はい、
お人柄も違えば、
そうなんです、
年齢が違うとまた違うってことも
違いますね。だから100人いたら100通りのリハビリがあるって言われるぐらいなので、同じ患者さんっていうのはもうきっといないので、その人その人に合った評価であったり、まあ、リハビリプログラムを立てないと患者さんがこう思い通りのゴールには達しないので、常にそういった面では勉強は僕はあんまりしてないかもしれないですけど、まあ、してる理学療法士とかは多いと思いますね。
あ、そうですか、
はい。
いやー、これはでも ね、その今おっしゃったそれぞれのゴールっていうのはやっぱり動くようになるということですか。はい、
そうですね。なんか例えばスポーツやって野球やっている人が例えば肩を手術してボールが投げれなくなった人はやっぱりその人のゴールはボールを投げられるだけじゃなくて、うん、試合に出ることが目的なんで、
はい、
そういった人はやっぱりゴールがまた違ってきますし、
うん、
例えばさっき言ったちょっと脳梗塞で肩麻痺になられた方はその肩麻痺になる前の生活に戻るためにはいろいろな問題が出てくると思うんですけど、
うん、
まあ、怪我なく安全に暮らせるように生活できるように、まあ、リハビリを進めていくっていうのも
あ、
まあ、なんかその一つのゴールですね。
なるほど。それをやはり最初に、はい、まあ、ゴールというか目標というか、はい、目指すところというのは立てるものなんですか。
そうですね。僕たちはまずリハビリをする前に学校でもうこれはもうすごく言われたことなんですけど患者さんをまずしっかり評価ができなきゃダメって言われていて、
うん、
評価っていうのは分かりやすく言うと、まあ、検査なんですけど、
はい、
まあ、その患者さんが今どういう状態なのかっていうのをしっかり評価をするんですけどその評価というのは例えば関節は今どれぐらい曲がっているのかとか、
うん、
筋力は今元気な時に比べてどれぐらい弱くなっているのかとか、
うん、
歩く様子はどうなのかとかそういうのをかまあ、何ですかね、評価した上でその人に合ったプログラムを立ててリハビリを進めていかないと、うん、その人が求めているゴールと全く違うところにゴールに達してしまうこともあるので、うん、そういう評価っていうのはすごく大切になってきますね。
なるほど。で、あの先生、医師の方の、まあ、判断と、
はい、
あとその理学療法士さんのプログラムとっていうのはどういう住み分けと言うと変ですけど、
先生がまずこの患者さんのリハビリをお願いしますって言われてからはもう全て僕たちです、
ね、あ、もう委ねられる
ということですか。委ねられてこの患者さんに必要な能力を獲得するためのリハビリが始まる、まあ、もう全て僕らに委ねられるんで。
あ、なるほど。
そこからはもう患者さんと僕らの一対一のリハビリが始まるって感じです、
ね、
でその経過をお医者さんとか、まあ、その他の何ですかコメディカルいろいろ看護師さんとかケアマネージャーさんとかと話し合って決めていくって感じです、ね、
ああなるほど。そうですか、
はい、
そうするとやはり責任みたいなものも
責任重大です ね、
ね、そうですね、はい、そうですか。この理学療法士というお仕事について前半はお伺いして、
はい、
あなるほどそうだったのかという思いになりましたけれども、ここで一曲挟みまして、
はい、
この後ですね、種田さんがこのお仕事をどういう思いでつこうと思われたのかという話ですね。そのお話に移っていきたいと思います、はいはい、で今日選んでいただいた曲なんですけれども、バンクバンドの糸を選んでいただきましたが、この曲選ばれたのはなぜですか。
そうですね、まあなんかこう僕まあ昔からこう友達には恵まれてきたんですけど、
はい、
なんかこういうつながりっていうのがすごく好きで、
うん、
なんかこの曲にの歌詞の中にあるなんかそういう つながりっていうのがなんか僕の中ですごい奮い立たせるものがあって、
あ
何かやった時は、まあ、この曲を聴いて、まあ、一人じゃないぞ頑張れみたいな、
うん、
という意味でこの曲が好きかなっていう感じですか。
そうですか、はい、ではおかけします、バンクバンド糸です。